ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、映画の007シリーズってありますが、私、いい年してあれって一作も見たことないんですよね。よく女王陛下の007ってやつにもじって、女王陛下のなんとかってタイトルのフィクションがよくありましてね、そういうのはいくつか見たことあるんですけどね。そもそもあれの原作小説はイアン・フレミングっていう人が書いてたと思うんですが、あれはフレミングって右手左手の法則の人かななんて思っちゃう程度ですしね。そもそもフレミングの右手の法則と左手の法則ってどっちがなんだっけっていうのも実はよく覚えてない、右も左もわからない町田です。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこに、あまりエッジは聞いていないかもしれないけれど、ソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのベンダラリンとしていこうという番組です。次男が大学行くようになって、よそに下宿するようになってから、うちというか私と長男は実にテレビを見ないもので、それこそ前から言ってる E テレの0655と2355ぐらいしか私は見ないもんでね。もちろんアマゾンプライムとね、アマゾンプライムビデオとネットフリックスはよく見るんですけど、そういうわけでいよいよニュースとか見ないもんで、最近ネットでも自然災害でもいろいろ歴史的大事件が連続しているようですが、どうもいまいちピンとこないんですけど、まあ、あんまりそういう時事ネタばっかし取り上げてもね、アベマ TV でやってる一体どの層がターゲットなのかよくわかんないっていうね、ニュース番組みたいになってしまうんで、何を言ってんでしょうね。自分の気になった話だけ取り上げてるようにしたいと思うわけですけど、最近気になったのがこちらのお話で、セキュリティニュース、セキュリティネクストというサイトに5月9日に載ってた話題なんですが、森永乳業の通販サイトに不正アクセス、クレカ情報流出の可能性というのがありまして、まあ、今となってはそんなに驚かないというかね、クレジットカード番号が流出なんて言ったら、マジかよ、信じられんな、おいってね、ことじゃないかと思うんですけど、最近はもう、ああ、またいつものかって感じになっちゃいましたね。クレジットカードの再発行ってお金かかるんじゃなかったでしたっけねと思うんですけど、でこれちょっと興味深い言動を取る方がねいまして、とある方、いわゆるセキュリティとかデジタルフォレンジックとかをねご商業とされてる方らしくて、デジタルフォレンジックってのは例えばハードディスクのデータを修復して不正使用とか犯罪行為にね情報機器が使われた証拠を押さえたりするみたいなお仕事ですけど、まあその方のツイート丸ごと読みますけど、6月5日のツイートですね。うわ、証明書がレッツエンクリプト、東証一部上場企業のサイトとしては衝撃的やな。この会社の上質のレベルとか、この会社がサイバーでの信用というものをどう考えているかとか、いろいろ考えさせられるわというツイートをされてまして、このツイート、むしろ東証一部上場企業レッツエンクリプト使っちゃいかんのという方にね、僕なんかは衝撃が走ったんですけどね、どちらかというと。このツイートに対する別の方のリプライツイートとしてこんなのもありまして、これも全部読んじゃいますけど、文科省外局の、スポーツ庁の広報ページ https://sports.go.jp でもレッツエンクリプトの DV 証明書を利用しているんですが、他の GOJP ドメインでもほらちらほら http しか提供してないサイトよりよっぽどマシかとということをおっしゃってまして、へえと思いましたね。というかお役所のサイトって LGPKI ってやつでやるもんじゃないかと思ってたんですけど、あれは地方自治体だけなんでしたっけ。もっとも LGPKI っていうやつのね、そういう認証局があるんですけど、未だにメジャーブラウザがルート証明書を持っていない。つまりなんというか日本のお国が推奨している認証局で証明書を取ると、有名なブラウザがね、大体こんな証明書いらねえって文句、知らねえっていうね、文句を言うというありさまが、全然解消されてなかったりするんですけど、例えば長野県のサイト www.pref.nagano.lg.jp ですけど、これ LGJP なドメインなので、もちろん国の推奨のね LGPKI 基盤の証明書を入れていたんですが、 Windows はどうやら Windows OS 自体に LGPKI のルート証明書が最近は入っているようで、 IE とか Chrome では問題ないらしいんですけど、 Firefox とかね、でそうでなくても Windows 以外の OS では証明、この証明書は信用ならぬサイトだということでね、表示さえされない状態が長らく何年も続いてたんですけど、まあ数年前にそのことが指摘されて、今は長野県のサイトもグローバルサインの証明書を使ってますね。まあ、ちょっと脱線しましたけど、ある意味レッツエンクリプトという無料の TLS 証明書がすでに一部上場企業の EC サイトとか国家機関のサイトでも使われ始めていたというのは、へぼーいというよりはそういうふうに思う方もいらっしゃるんでしょうけど、むしろ私はあれ思ってる世の中進んでるなと思ったんですけどね。私は以前この番組でドメイン証明書、いわゆる DV 証明書はもうみんなレッツエンクリプトでいいんじゃないのと言ったわけですが、マジで今でもそう思ってます。むしろこのうわーって言った方の言葉を借りるとしたら、うわー、一部上場企業が EC サイトやってるのに DV 証明書じゃないのって言いたいぐらいですよね。でまだその言い方なら、確かにこの余地はあるかなと思います。 前にも言いましたけど、TLS 証明書はそのサイトのドメインというか、申請されたサイトのね、FQDN、アドレスのウェブサイトが確かにあるねという確認だけを行ったやつが DV 証明書と言います。で、申請してきた会社が帝国データバンクとかに登録されてて、確かにその企業は第三者から見ても実在するねって確認までしてるのが OV 証明書。で、さらにその上に、その会社の総務的なところに電話して、申請してきた人ってもしか、確かにその会社の社員なのかってとこまで確認してるのが EV 証明書だったりします。で、これらの3つの証明書は、単に事務手続きをどこまでやってるかという差だけでね、例えば暗号強度とかには何の違いもありません。OV 証明書だと、ブラウザでそのサイト見てるときにね、ちょっと細かい操作を何段階かマウスをポチポチポチぐらいやると、そのサイトを運営している企業名を表示させることが可能なので、誰かが成りすましたサイトではないなってことがわかるんですね。で、EV 証明書だとそんなことしなくても、ブラウザのアドレスバーのところに、そのサイトを運営している企業名が表示されるので、より簡単に成りすましを見破ることができます。で、EV 証明書は基本的に成りすましサイトかどうかというのは、まあ、ほぼわからんですね。認証局の中には、うちは無料で完全化自動されているレッツエンクリプトと違って、ちゃんと安いサイトじゃないか確認してますからって言ってるところもあるんですけど、それってどういう基準で判断してるの?と思いますしね。そもそもこのサイトの DV 証明書がどの認証局から発行されたものなのかなんて、これもマウスでポチポチポチぐらいのことで確認できるんですけど、そんなこといちいち確認していられるかっていうのはね、むしろ我々のような専門職でない人は実質不可能だと思いますからね。さすがに国内の銀行のオンラインバンキングなんかは大体 EV 証明書でやってますね。つまりブラウザのアドレスバーに運営企業名が表示されてます。これが出ないオンラインバンキングってまだありますかね。さすがにないんじゃないかと思いますが、なので上場企業の特にネット通販のサイトも EV 証明書ぐらい使えやっていうのは、まあ今はまだそういう風潮はありませんけど、まあそうなっても別に悪くないかなと確かに私も思います。ただここで重要なのは、ネット通販世界最大手のアマゾンも DV 証明書しか使ってませんよということだったりしてね、行動を見るかというのはあります。まあそういうテック企業でいうと、アップルは意外にも EV 証明書をね、しっかり使ってたりします。あと Google と Microsoft は DV 証明書ですが、ただこの2社は自分家で自分家専用の認証局を持っていて、ちゃんと世の中の全ての最新ブラウザでね、この独自の認証局を認証できるようになってるんですよ。でこれができるのに、なぜ日本のね、お国が推進している LGPKI は同じことができないのか不思議ですけどね。あと Firefox のダウンロードサイトも EV 証明書入ってますね。ヤフージャパンや楽天も DV 証明書です。まあさすがにアマゾン、ヤフー、楽天はレッツエンクリプトではないですけどね。とは言って、はっきり言って技術的にはレッツエンクリプトと大して差はない DV 証明書が入ってます。最近某認証局もやってるサーバー屋さんがとにかくレッツエンクリプトをディスってて、デメリットをいくつか挙げてるんですけど、いわく始まったばっかしなサービスだからいつ終わってしまうかわからんとか、まああんまり説得力ないことを言ってるんですよ。で、レッツエンクリプトは世界の名だたる企業がスポンサーについてるので、まあそう簡単に終わることはないんですが、むしろ EV 証明書を適当な審査で乱発したシマンテックが使ってた各種認証局、名門のベリーサインとかもですが、そっちの方が認証局の信頼性を地に落としたわけで、非常に信用ならない事態に陥ってますけどね。というわけで、私的には確かに金持ってる企業とか公共団体のサイトが EV 証明書を積極的に使うことになるのはいいことだと思うんですけど、少なくとも DV 証明書を使ってるんだったら別にレッツエンクリプトで上等じゃねえというのはね、改めて申し上げておきたいですね。で、あと OV 証明書ってのは値段が高くて、審査が EV 証明書並みにめんどくさい割に EV 証明書のメリットがなくて、実質 DV 証明書と大して変わらないものなので、あれはなかったことにしていいやつなのでね、世の中あのサイト管理者の皆さんは、 DV 証明書って安すぎて心配だけど、 EV 証明書は高すぎるので、中取ってこの OV 証明書ってやつにするかなとか思うと、まさにその証明書屋さんの思うツボなんでね、気をつけましょうね。ということで、というわけで、この番組は Twitter アカウントより Facebook ページと Google プラスページがありまして、この番組で取り上げるかもしれないネットで見かけた気になるニュースのクリップを流したりしています。もし気が向いたらフォローなどしていただけると、大体どんな話題をしようとしてるのかななんて分かって、よりお楽しみいただけるかもしれません。またこの番組と同じ内容のものを YouTube にも上げてます。もしポッドキャストはあまり聞く習慣ないんだよねという方は、よろしければそちらもお試しください。Twitter、Facebook ページ、Google プラスページと YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクが貼ってありますので、ご参照ください。できればスマートフォンのポッドキャスト機能やポッドキャストアプリにご登録いただくと、更新があるごとに通知されたりダウンロードされたりするようになるのでお勧めいたしますよ。もし気が向いたら iTunes にレビューを投稿していただけるととても嬉しいです。というところで、今回はここまで。最近時事ネタが多かったんで、次回あたりは、ちょっと役に立つようなね、話をしたいなと思ってたりします。というわけで、ではまた。